またしてもやってしまった収録一月明け。もうね、ひどいね。という話ばっかりやってますが、そんなもんだな。7月はたったの3回しか配信しませんでした。8月最初の配信、テクノロジートークステーション919回目。西暦2017年、8月15日火曜日22時1分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、 お盆ですね、お盆が明けるというところでございますけれども、皆さんお盆休み、そもそもお盆休みがありましたでしょうかというところからだと思いますけれどもですね。はい。いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、社会人ね、のリスナーの方が多ければですね。まあ、多くの方はお盆休みがあったんじゃないかなと思いますけれども。うん。まあ、ただ僕、大学生の時に塾のアルバイトをね、ずっとやってて、逆にこのお盆前後というか、お盆前に圧倒的にね、詰め込みをするんだと。ぐっと詰め込みをするんだぞと。僕大体高校3年生か中学校3年生ばっかり持ってたんで、ね、もうこのタイミングに、例えばね、夏までに文法を完成しようとか、英語だったらね、で数学だったらさ、ね、中3だったら、なんだろう、二次方程式とにかく終わらせちゃおうとか、そういうような感じで、一つ節目になるのがこのお盆ですね。こっからますます、北海道右下の方寒くなってもいきますね。はい。はい、ということでやっていきます。私菊野太郎のお盆休みは8月の10日から今日15日までの6日間ですかね、取りました。まあ山の日が入ったことで、まああとね、ちゃんと夏季休暇うまいことこの時期はね使えるので、私の職場だと、だからまあうまいこと使って、中にはね、もう8月入ったあたりからもうバンバンこうね、有給休暇とかね使って、もうあれじゃないかな、半月ぐらい職場来てない先輩とかもまあ数人いるよなみたいなね。別にそれがダメとかって言ってるわけじゃなくて、別に、うん、むしろね、そういう休み方っていうのもね、奨励されていくべきなんじゃないかなっていうような気が僕はしていますよ。うん、自分がそういう休みをしたいかっつったら、ちょっと今の立場だときついなっていう気はするんですけど、ね、ただ休みね、取れるうちに取っといた方がいいし、休めるうちに休んだどいた方がいいっていうのは俺めっちゃ今は思うね。来年はね、もうちょっとだけね、もうちょっとじゃねえな、結構忙しいと思うんですよ、来年の夏。だからね、下手すると、まあ、休み取れなかないけど、うん、きついだろうなって。あのね、こう、ちょっとね、まあ、今年ね、正社員3年目ですけど、ね、正社員3年目で、1年目の時ってほとんどこう、仕事に対する情熱は当然あるんだけども、責任ある仕事っていうのがそんなにないわけですよ。だからぶっちゃけ、こう、僕がいてもいなくてもいい仕事っていうのが結構多かったので、まあ、休めるうちに休んでおきな、みたいな感じで先輩方に言っていただいて、割とこう、まあ、ある程度普通に休みを取らせて、いただいたりもしたんですけど、まあ、去年あたりですね、2年目あたりからいろいろとこうね、メインで、まあ、その主担当として、勤める仕事が増えてきた都合上、こう休みも周りをちょっと伺わないとちょっときついなみたいなのが増えてきて、まあ、今年もちょっとそうだったんだけど、やっぱりね、自分がいることで回る仕事っていうのがあるんだなっていう、うん、っていうことで、こう、まあ、別に休みにくいわけじゃないんだけど、てか逆にね、このいわゆる夏休みシーズンじゃないと、むしろ休みを使いにくいっていうのもあるので、このお盆明けてからっていうのがまた一気に忙しくなって、逆にこう休みを取りづらいのでね、だから休めるうちに休んでおくと というような感じになりますけども。はい。私、ケクノ太郎の夏、この夏はね、大学に行きました。はい。そんな話からですけども。久しぶりにですね、母校、大学ね、帰りましたよ。僕が、出た大学、私立大学なんですけど、オープンキャンパスがありまして、8月ですね、1週目ぐらいですかね、ありまして、大体どこの、ね、大学も国立も、ここ、ね、国公立、私大、短大専門学校もそうだと思います。大体、オープンキャンパスってこう、7月末の土日とか、ね、8月第1週とか、お盆前ぐらいの土日とか、月曜日とかを使って、オープンキャンパスをやってるっていうのは結構多いですよね。高校生が夏休みで、ね、こう、学校でやっている講習とか、塾予備校でやっている講習に一段落がちょうどつくぐらいのタイミングでね、二日間ぐらいやるものかなと。僕も、こう、大学三つ四つぐらいオープンキャンパス行ったような記憶があります。で、私、ケクノ太郎はですね、その、大学が、主催って当たり前なんですけど、その大学がやる、学部主催ですね。学部が主催する OB インタビューみたいなやつですね。それに呼ばれて、うちの、僕がね、こう2年間所属していた研究室の教授がコーディネーターを務めて、で、OB にいろいろと、ね、来てくれている高校3年生や2年生に、話を聞かせるというような感じでやってまいりました。久しぶりに見ましたね、札幌市、ないしは札幌市近郊に住む高校生の、ね、話を聞く姿勢といいますか、ね。僕が思ってた以上にね、真剣に聞いてるね、高校生。僕、別に自慢じゃないけど、かなりね、自分の大学の中では真面目な学生だったんですよ。一応ね、大学4年生卒業式の時に学部の代表で卒業証書を受け取ったので、おそらく学部で首席卒業だ、学科か。学科の中で首席卒業だったんでね、かなっていうような、好成績を残した少年なんですけれども。大学入って同級生とか先輩方と同じようにね、こう大人数の講義とか受けるわけですよ。で、バカ正直に僕は真面目に講義受けるんですけど、周りのさ、なんかこう何するわけでもなく寝てたり携帯いじってたりとかさ、友達とペチャペチャ食ったりとか、それこそ喋ったりとかしながらね、講義も聞いてるわけでもねえのにその場にいるっていうのとか見てて、こいつら何なのって、こんな奴らばっかなの大学って、って思いながらさね、やってたんだけど。で、僕さ、その大学で話をするってなった時にすげえ不安になって、そんな奴らばっかなのかなって思ったんだけど、やっぱね、時代が変わると、子供の質はね、変わるね。もちろんこれは地域によるんだと思うよ。よく言うのが、農村地帯の子はすごくおとなしいと。で、海のね、付近の子たちっていうのは結構荒々しいと、いうような話とかをよく聞きますけど、僕ね、その私立大学で結構規模の大きな大学、北海道内だとね、規模の大きな大学なので結構いろんなところから来てくれてたみたいなんだけど、真面目に聞いてる子が多かった。で、僕の他に2人で合わせて3人の OB での、話をね、それぞれの立場でそれぞれのっていう話をしたんだけどさ、こう、この学部を卒業して、この学んだ専門性を生かしてこういう仕事をこういう風にやってますよ、みたいな。だから大学時代はこういう風に勉強しようね、みたいなアドバイスをするっていうやつだったんだけど、話してみて分かったのは、聞く時の姿勢ってすげえ現れてんなって、思って、最近またメンタリスト大吾さんの本を読むようになって、この前ニコ生とかね、今もそうだけどずっと登録して見てんだけど、人をよく観察しようっていう風な意識をしてて、だから、いい話をしてやるぞっていう思いもそうなんだけど、話してる時の高校生ってどんな態度なのかなっていうのを意識しながら見てたんだけど、やっぱすごいね、興味あることない子って全然違うわ。こう、でっかい講義室にね、まず入ってきた時点で、 こうなんかもうこれ終わったらさっさと帰りてみたいな目線だった子が僕の話を聞いて逆にこう顔上がってこう乗り出すように聞いてくれる子とかもいたし、逆にああもういいいい知ってますみたいな、そうだよねそういう月並みの話しますよねみたいな感じでもう寝ちゃうみたいな子とかもいたし、うん、まあだからまあ人によるんだけど、やっぱりこうきなんていうのかな、僕自分自身で自分をがよく分かったのはやっぱりね、話聞いてくれる乗り出してノリノリで聞いてくれてる子の方ばっかり見ちゃうね。やっぱ反応をね、伺うっていうかね、寝てる子をあんまり見ててもあんま反応がないから面白くないし、辛くなる一方だし。うん。だけどね、やっぱ、そのさ、別に赤の他人よ。同じ学部だっていうだけで、ただの赤の他人ですよ。の話をさ、ね、乗り出すように面白いと思ってさ、あ、この学部に入りたいわ、みたいな顔をして僕の話聞いてくれたりとか、で、最後、ね、これで、1時間にわたってお送りしてきました、OB インタビューこれで終了いたします。どうもお疲れ様でした、みたいになった時に、こう、真剣な顔してありがとうございました、みたいな、礼をさ、してくれる子とかもいて、本当にこう、汚れのない、小中高、素敵な教育をあんた高校で受けてきたんだねみたいな男の子も女の子もさいましたよ。本当にね、素晴らしいなと思いました。うん。で、その時にたまたまですね、まあ OB 訪問でたまたまうちの学年がこう社会人4年目、うん、僕正社員3年目ですけど社会人4年目なので、この社会人4年目の世代の友達が結構多く来てたんですよね。まあたまたまこう連絡取りやすかった学年なんだろうけど、で、うん、銀行に勤めてる人とか、あとはキャビンアテンダントとかもいたんだけど、でそのキャビンアテンダントになった女の子が同じ研究室にいたんですよね。でその子と教授と僕で一緒にこうお酒飲み明かしてですね、まあいたんだけれどもさ、もうなんかこう気づいたら私たちも25よねとかね、そうよねとかで、結婚とかどうなのとかっていう話をしたわけでございますよ。はい。でね、なんかね、こう時の流れって残酷よねっていうかさ、こうなんとなくこう、ふくよかだった、うちの研究室の教授が、こう、疲れのせいか、痩せこけていった感じとか、なんかこう、お肌のノリが良かった、あの女子大生が、ちょっとお肌のノリ悪くなったんだけど、なんかその分、こう、なんていうのかな、なんていうの、大人としての美しさみたいなものが出てきたりとかしている感じとかをちょっと見てて、あ、時って流れてんな、みたいな。うん。あのね、特にね、大学卒業してからのね、時の流れがめちゃくちゃ早いのと、うん。なんかこう、1年目、2年目、3年目、4年目とか、そういう意識じゃなくなるじゃないですか、社会人になると。うん。なんていうか、高校とか大学ってさ、1年生は1年目だし、やっぱね、2年生は2年目、3年生、4年生で、どんなに、キャリアが長くても4年じゃないですか。まあ留年は別としてね。だけど4年生までじゃないですか。だけど社会人になったらさ、ね、僕一応ね、社会人4年目、正社員3回目、3年目か。3年目だけど、ね、そんなのだって10年目もいるし、20年目もいるし、30年目だってだっているわけですよ。だから、こう、4年やっても、ね、4年やっても、まだなんか、周りからしてみれば、もう1年生でもないよね、みたいな。半年生だよね、みたいな扱いなわけですから、ねえ。でも気づいたら4年経ってるからさ。だから、オープンキャンパスで来た高校生見てさ、あ、こんだけ年離れてんだ。こいつら18か。俺25だよ、みたいな感じで。まあ今高校生の方いましたらね、僕も高校生の頃あったんだよっていう当時からねポッドキャストやってましたけど、はい、そんな感じで輝かしい高校生を見てきまして、僕も刺激受けました。充実したオープンキャンパスでございました。はい、以上です。